はい、長念寺テレフォン法話です。前回、生死消費もなきみにて、有情利益は思うまじ、如来の眼線いまさずば、苦海をいかでか渡るべき、という親鸞聖人のご和算を紹介しました。ここで言う生死消費とは、大慈大悲に対する言葉です。皆さんもよくご存知の音読さんに、如来大悲の音読は、とありますように、大慈大悲とは如来の大慈悲のことであり、仏様のお慈悲、すなわち最も優れた慈悲のありようを表現して大慈悲とか大慈大悲というのです。親鸞聖人は据え通るということを最も重要視しておられます。歎異抄第四章に据え通りたる大慈悲心と表現しておられます。自利利他円満の仏様であるからこそ叶う慈悲のあり方です。納め取って捨てることのない慈悲、まさにお浄土の仏様であるからこそ成り立つ慈悲の姿です。歎異抄第四章で聖人はその浄土の慈悲に対して正道の慈悲を示されています。物を憐れみ、悲しみ、育む慈悲です。菩薩様の慈悲です。菩薩様はまだ自利利他円満の仏様になっていませんから、我が身を削らなければその慈悲を貫くことはできません。ですから、菩薩の慈悲を大慈大悲に対して忠慈忠悲と言います。凡夫の慈悲である、生死消費との中間に位置する慈悲のありようです。親鸞聖人はこの御和算の中で、ご自身のことを生死消費もなき身と断言されています。どんなに愛おしく思い不憫と思っていても、守り通す力量を持ち合わせていません。我が命そのものにも限界があります。どんなに慈悲をかけようとしても守備一貫することはありえないのです。据え通らないのです。如来の大悲の前には生死消費ということもおこがましいということであります。固く無常の世を共に生きる一人として、人々の悲しみ苦しみに寄り添う中で、親鸞聖人が生死消費もなき身にて有情利益は思うまじと言われたのは、常にお念仏、すなわち如来様のお慈悲の働きを聞き続けておられたからこそなのです。如来様のお慈悲の前では、聖人面して利益を施したり、善根功徳を積むと思うこと自体、全く意味のないことであります。如来様の働きに背中を押されて、生死消費もなき身であっても、迷いなく生き抜くことができること、固く無常の世を安心して寄り添って生きていくことができることを明らかにしておられるのです。そのことを踏まえてもう一度この御和算を読んでみましょう。生死消費もなき身にて、有情利益は思うまじ、如来の眼線いまさずば、苦海をいかでか渡るべき。次の法話テープの交換は5月16日です。